101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
7月に入ってから、まるで梅雨のように雨が続いたりしますね。梅雨や梅雨やと言われている時にはなかった、続きの連続の雨がこのところに来て、皆さんの生活をちょっと乱しているのではないかと思います。今週は1週間ずっといい天気のようですので、元気よく共同資料館やってまいりました。郷土資料館っていうのは西宮の歴史をいろいろ残された品物で見てもらうというそういうところですけど、今回はねちょっと面白いテーマなんです。お台場築造西宮と今津の砲台というテーマで、全館の展示が全部変わりました。今までの展示が全部なくなって新しい展示にすっかり変わってしまいましたね。そのお話を今日は聞いていきたいと思います。まず館長さん、文化財館の館長さんでもある氷谷さんにねお話を聞きたいと思います。氷谷さん、こんにちは。
こんにちは。
今回の展示、趣旨はどんなことなんですか。
はい、タイトルにもありますように、お台場なんですが、こちらが国の指定の史跡である、西宮砲台のことを指しているんです。
砲台は西宮の砲台は国の史跡な、
はい、
そうですね、
はい、これがですね大正の11年に指定をされまして、それからですねちょうど100年という記念の年に今年は当たりまして、
なるほど、そういう年に巡り合ったわけです。
はい、
そんな古い時代にも文化財保護法みたいなものがあったんですか。
保護法の前身であるまた違う法律がありまして、
はいはい、
その法律に基づいて指定された史跡ということになります。
ちょっとこの建物ね、
はい、
僕らも子供の時からよう海水浴に来てはこの建物の周りに集まって、ああ面白い建物やなあ言うて眺めたりしてましたけど、この変わった建物はどんな目的で、
はい、
今砲台と言いますが、
はい、
どんな目的で作られたものでしょうね。
そうですね、お前浜に建っているこの白い建物なんですが、
はい、
石砲塔というふうに言われている建物なんです。これは、江戸時代の終わり幕末に外国船が、日本に襲来しました。アメリカだったりロシアだったり
ありましたな、はい、そういうのがペリーが来たとか言うて、はいはいは
い、そういう、外国船が、に対して、海岸のところからそれを、追い払うため、外国の脅威からそれを取り払うために設置された軍事施設ということになります。
軍事施設、
はい、
その外国の船というのは何のために、はい、その戦争でいきなりやっつけようと思ってきたんではないでしょ
う。そうですね、当時江戸時代は西日本は鎖国ということで
鎖国してましたね、
はい、外国との交流を絶っておりましたので、開国をするという目的のためにやってきたということですね。
そんな鎖国やめて、
はい、
我々と付き合ってくださいというふうなことを要求してきたわけですな。
そうですね、
それは当然のことやと思いますけど、はい、それで幕府は、
はい、
当時は幕府ですよね、
はい、
それがその外国からの攻撃を受けたら怖いということで、
はい、
こういうもの作ろうという。
そうですね、
これ言ったら戦争のための、防御の道具ということになる。
そうですね、はい、
そうですか。 でその場所をどこにしようとしたんですかね。
あ、はい、もちろん最初はですね、日本の沿岸部ですね、海の海岸ところには同じように大砲を撃つためのダイバーっていうものが約1000基ぐらい作られた。
1000基もでかい、はい、すごいですね。こんなもん1000基も作るって、は
い、
えらいこと。
いえ、この石歩塔と外郭を備えているものは、ね、うん、日本全国で4箇所しかないんです。
あ、そうなん
だ、はい、
4箇所
4箇所設置された
んです。それはどこですか。
はい、西宮と、はい、の中ではこの西宮砲台と今津砲台、うん、それから神戸に渡岬砲台と川崎の港川砲台というところと4箇所設置されました。
西宮と神戸、
はい。
ああ、そうですか。その当時はまだ今津は西宮と言ってなかっただけでしょ。
そうですね、あの当時は西宮町と今津村という
今津村、はい、じゃあ西宮町と今津村とに両方作ろう、
はい、
で向こうの方では神戸の遠いところに作ったわけです。
はい、
なんでこんなとこ作ったんでしょうね。
そうですね、あのこのいわゆる大阪湾沿岸にさらに100基ぐらいの台場が、その全国の1000基のうち100個ぐらいが大阪の大阪湾のところに設置されたんですけども、うん、これはなぜかというと、まあ、その先には京都という天皇が住んでいる場所があると。
ここから奥の方行くと京都行ける、はいはい、そこは天皇が言い張るとこやと、はいはい、
そこに、まあ、侵入されては困るということで、まあ、砦としてこれが築かれたということになります。
あ、そうですか、はい。まあ、実際そんなことはなかったわけですけど、はい、そういう想像をしたわけですね。
そうですね、
こんだけ外国の船が大阪湾に入ってくるようになったら、はい、これはあの攻めてこられるかもわからない。
そうですね、
だから京都の御所が危ない、
は
い、
そうですね、あの幕府はちゃんと天皇を守らなければいけない、征夷大将軍ですので、うん、天皇を守る立場にありますので、きちんと外国から天皇を守るためにこういった軍事施設を建てたということになります。
これはあの全国にいくつか作られたんでしょうけど、はい、やっぱりこんな形のものが作られていくんでしょうかね。
いや、もう他のところは単純にあの、大砲を据えるためのいわゆる、ま、場所としての台場という形になりますので、石組み の、うんうん、の、 あのものの、まあ、フラットなそういう、うん、あのものを作っていて、このように大砲を据えるための石歩塔というのを作ったのはこの今も先ほど申し上げた4箇所だけになります。
あ、そうですか、はい、石歩塔ね、はい、あ、なるほど、そういう呼び方をされていたわけですな。せやけどその当時、建物といえば、まあ、普通の家は木造の建物、はい、そして屋根瓦が黒いのが塗ってある、そんな建物ばっかりやったと思いますけど、そこへいきなりこの形、真っ白系のこのコンクリートで作った、まあコンクリートとは言わないんだでしょうけど、そういうもので作ったというのは、あの本当に周りの人もみんなびっくりしたでしょうね。
そうですね、あの今回の展示でも西宮町の町人が書かれた日記が展示されているんですが、うん、
はいはいはい、
その中にも石臼というような表現をされてこの砲台で外国から日本を守ってくれると確信している中身が日記に記されています。
あ、これあの当時と同じ作り方で今も残ってると思うんですけど、
はい、
鉄筋コンクリートとかじゃないんでしょう。
ではないです、はい、石を積み上げて作られていまして、周りは漆喰が塗ってある状態です。
なるほど、まあ、これあの外壁を外したら石垣が出てくるわけですか。
そうですね。
ああ、そうですか。まあ、それで今あのこれは西宮市のものなんですか。
こちらの砲台の所有者は、はい、阪神電鉄になります。
あ、これはまた面白いですな、
はい、その辺のことも実はこの展示の中で紹介されていまして、もともとは国あの幕府なのでそのまま国の所有だったんですが、はいはい、それがまあ払い下げられて、うん、今あの阪神の所有になっているんですけども、その経緯なども分かる資料が並んでおりますので、まあ、あの江戸時代に建てられたお台場がいろんな変遷をたどって今こう、現在まで残っている、築造、まあ、から150年経つんですけれども、その間の歴史を、まあ、合わせて紹介させていただいている展示になっております。
そんなことまでわかるわけですな、
はい、
偉いもんですな。やっぱり歴史資料というのはずっと系統的に調べていくといろんなことがこうつながって、はい、みんなわかってくるということですね、
は
い、 ああ、これはゆっくりいっぺん見してもらわなあかんな。どうもどうもありがとうございます、はい、じゃあこれからちょっと拝見しますので、はいはい、あの学芸員さんはこれ、はい、あのどなたかお一人が考えられたんですか。
はい、今回は3名の学芸員であの企画をして展示、それぞれ の, あの専門分野に応じた構成をさせていただいています。
じゃあまあその3人の方、どなたとどなたですかね。
はい、瀬尾学芸員と中谷学芸員と椿原学芸員、はい、3名です。
そうですか、はい、ありがとうございます。それじゃあこれからちょっと順番に学芸員さんのお話、
はい、資料を見ていただきながら、はい、展示見てください。
どうもありがとうございます、はい、京谷課長さんのお話でした。ここからちょっと学芸員さんに実際にこう展示の資料を作ったり品物をこう探したりされた、学芸員さんが3人いらっしゃいます。まず最初に、中谷さんにお話聞きたいなと思いますけど、中谷さんお忙しいところすいませんがちょっと時間割いて説明してくださいね。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。展示の構想の元となったのがこのいろいろ資料をこう貼り付けてくださっているので見ると、西宮今津砲台築造関係資料というふうなものがあるんやというて書いてあるんですけど、これどんなもんですか。
はい、資料の名称が西宮今津ちょっとお台場築造関係資料という資料でして、はいはいはい、この資料は、この令和4年の6月の23日に西宮の指定文化財になった資料なんですけれども、はい
はい、あ、この資料自身も文化財指定された、
はい、そうです。
えらいもんなんですな
、はい、
あ、これよっぽど貴重やということですね。
はい、
はあ、
でこの資料が江戸時代に作成された資料なんですけれども、約、うん、あ、25点ありまして。
25点もあるんですか。
はい、
前言った書類でしょ。
そうです、そうです、
うんうん、
でその内容としては、うん、あの先ほど氷谷から説明があったように、うん、まあ、幕府が作った、はい、西宮と今津のお台場の築造に関する資料でして、当時その、作られた時の、まあ、日記ですとか、うん、あとは図面類とか、うん、あとは設計図とかが、うん、ある資料。
ああ、そうですか。ちょっとさっきもこれは鉄筋コンクリートのように見えるけど、鉄筋コンクリートはその当時はなかったでしょうないう話、課長さんとお話してたんですけど、そういうこう材料までこう全部分かったわけですな。
そうですね、あのやはり石造りでできてますので、
石造り、
はい、石材の調達ですとか、うん、あとはその先ほど説明があった石歩塔を支える地下の部分にも、うん、実は杭打ちっていうのが出されてまして、うん、そこに必要な木材とかも必要だったということですね。
基礎に木材が使われてる、
はい、
ごっつい大きなもんなんでしょうな、こんだけの建物を支えるという。
はい、あの日記にもその杭打ちの様子が書かれておりまして、うん、でプラスですね、あと図面もあるので、それを組み合わせて見ていくと、はい、杭の長さですとか、うんうん、どの位置に打たれたかっていうのが分かるものになってます。
なるほどな。その図面もここ展示されてるんですか。
はい、図面も展示しております。
いや、そら貴重なもんやな。その当時実際にここで住んでた人が書いたものでしょう。
はい、
この工事の期間っていうのはどれぐらいかかったんでしょうね。
はい、幕末に作られたんですけれども、うん、年代としては文久3年という時代でして、1863年に工事を着工して、うん、
はい、
慶応2年の1866年にできたというふうに言われているので、
なるほど、
約3年間かけて
作っています。3年で作ったというのは、まあ、3年もかかったんかということと同時に、3年でこんだけのものを当時の人が作るのは大変やったらなという両方思いますね。
そうですね、やはりあの急いで作ったものっていうふうに言われてますので、うん、3年で作れたっていうのは多分すごいことだなというふうに思います。
資材とか、それか石にしろ土にしろ、あるいは塗りたくる漆喰にしろ、いろんな材料がいりますけども、そのしかもその基礎には木材が入っているということでしょ。そんな資材はどうやってあの集めたか、それからそれをこう作り上げていく、まあ言うたら職人といいますか人員ですわね、そういうのはどうやって集めたんでしょうね。
そういった資材の調達とか、うん、あとは人材を集めてくるっていうのは、うん、差配型っていう人がいまして、
はい、
でまあ、その人が調達をするんですけれども、うん、実際に工事に携わった人は西宮の町人だったり今津村の人だったり、はいはいはい、あとは上ヶ原神殿からも人が出ているっていうのが記録されておりまして、地域の人々が必要だったっていうことはその資料から読み取れます。
実際に作業に携わったのは西宮と今津の町民の人、まあ、借り集められたわけですわな、まあ、たくさん給料を持って
やるなそうですね
思いますけど、それらを取り仕切る役人といいますか、今やったらどうなるのかな、土木工事の監督をするような役人、国の仕事ですから、おそらく国から直接来られたんやと思いますけども、どんな人が来はったんでしょうね。
はい、やはり幕府が作った事業ですので、うん、幕府から役人が派遣されてくるんですけれども、うんうんうん、大阪町奉行所というところがありまして、
町奉行所、はいはい、
そちらの、役人がこちらに西宮と今津の方にやってきて現場の監督をしていました。
あ、そうですか。まあ、西宮の人にしたらそういう方々のお世話接待、一切全部やらないかんかったでしょうから、
そうですね、
まあ、大変なことやったんでしょうね。でその西宮今津砲台、お台場ですかね、お台場の築造2匹というのがあると言われてますが、それにはどんなことが書かれているんですか。
はい、それはですね、町奉行所から派遣されてきたその役人が毎日記録していた日記なんですけども、うん、
あ、なるほどなるほど、
その工事の着工から約2ヶ月半ぐらいまでの記録になっておりまして、毎日どういった作業をその作業員さんたちがしていたかとかいうことが記されています。
やっぱりそういうのはあれやね、で 今でもその工事の工程というのはちゃんと記録に残しているらしいですけども、どんな工事でも当時この砲台を作るために、何月何日どんな品物を揃えた、何月何日何人の人数でこんな仕事をしたということが全部書かれている。
そうですね。でそれだけではなくって、うん、西宮の神社とあと今津の氏神があるんですけど、うん、そちらの祭礼がある日は町人たちが休みたいというふうに申請してましてでその日が休みになったりとかもしてまして、そういったことも日記には記録されています。
なあ、そうでしょうな。まあ、西宮全部で言うたら江別さん、あるいはそれ以外のあちこちのお宮さんがいっぱい町にはありますから、そういうところで全てこうお願いにして作業してる人は関わっておられるわけで、それは日記に書かれてるわけ、
書かれています。
西宮の人っていうのはこの砲台を作るために随分関わったわけですね。
そうですね、先ほどお伝えしたように、うん、まあ、食い打ちの作業ですとか、うん、そういうのも多分重労働だったと思うんですけども、うん、いろんな人が毎日だいたい50人ぐらい出てきて作業したというふうに言われてます。
もんやな。その当時の西宮の人口ってそんなにたくさんじゃないと思いますもんね。じゃあ先ほどおっしゃった大阪町奉行所の与力の方々、あるいはそれ以外の役人の方々、そういう方は大勢いらっしゃるんですか。
数としてはそれほど多くなくって、うんうん、全部で10人も満たないぐらいなんですけども、
でその方が西宮今津の町民50人を上手に使わはる、まあ、工程に応じて使わはるんでしょうけど、それこそ土木作業の方もいれば、あるいは建築関係の人、今で言うやつですね、建築関係の人もいるでしょうし、塗装の仕事をする人もいる、いろんな人がいると思うんですけど、まあ、そういう人全部を西宮の町民の中から選ばれたわけですな。
そういった技術職の人たちですね、例えば左官とか大工さんとか、そういった人たちは、西宮町とかも人もいたと思うんですけども、はいはい、一応全国から集められたというふうに言われておりまして、その調達はなかなか難しかったというふうに言われてます。
全国から集め、まあそうでしょうね、これだけのものを作ろうと思ったらいくら 指図をする人が偉くても実際に作業をするのが西宮の普通の町民ですもん
そうですね、はい、
なるほど。ああそうですか。大変な仕事やったやろな。だけど大勢の人がこんだけのことをしようと思ったら、あの怪我人が出たり、あるいは時には亡くなられる方もあったりなこともあったんやないですか。
そうですね、あの日記にもあの怪我をした人に対して手当を出してたりもするので、そういったことはあったと思います。
なるほど。僕なんか子供の時にこの砲台が面白い形をしてるし、まあ、海水浴に行きながら海水浴のついでにここへ来ていろんなことをして遊んだことを覚えていますが、子どもたちもこれ見て、大変喜んだり、あるいはこう遊びに来たりしたんじゃないかなと思いますね。日記といいますか、あの記録の書類にはあれですか、初期の工事がありますね。そういう初期の工事のことから、あの実施状況どんだけ進んでいくかというようなこと、それから工事そのものの業務についても詳しく書かれてるんですかね。
そうですね、あの先ほどお伝えしたように、うん、日記の記されている期間というのは2ヶ月ちょっとしかないの で、最初の石歩塔ができる前の食い打ちの状況がよく分かるものになっておりまして、うん、その日記に関連した、見積書とか、あと受け書とか、あとは図面類もそういった食い打ちに関連するものが多いので、うん、一貫して見えるというふうに思います、
うん、あの中谷さんがこの展示の中で特に選ばれた資料というのはどんなものがあるんですか。
はい、あの25点一応江戸時代に記された記録があるんですけども、はい、その中でも特にあの今申し上げた日記ですとか、はい、あとは図面ですね。工事の作業で実際に使われてたというふうに考えられている図面が残ってますので、うん、そちらをやはり見ていただきたいというふうに思います。
ちょっと図面のとこ行きましょうか、
はい、
展示室に入って左側へぐりっと回ったところ、ちょっと薄暗いのでよく見てもらわないとわからないですけど、図面があの記されていますね。この壁にかかっているのは、石歩塔の火薬室。この中に火薬室があったんですか。
そうですね、あの1階には火薬室が設けられておりまして、弾薬などを収納している場所になります。
あの穴の開いてるのは砲丸でしょ。いわゆるお台場の外側から見たら高いところに穴がこういくつも開いてますよね、はい、あれは大砲 の筒先があそこから弾を出して発射するというところでしょ。
そうですね、はい、で
そのために火薬がいるわけだ、
はい、
ああそうか。そしたらあの穴から大砲を撃とうと思うと相当高いところだから2階に床をつかなあきませんな。
はい、そうです。なので1階があって2階にそういった
2階建てやったん、中はでそこが木の 板の、まあ、床やったわけ、
はい、
でそこに大砲が置いてあると。
一応そういうふうに言われてます。
でその大砲に使う火薬は別のところで同じ砲台の中だけど別の部屋にちゃんとしまってある、
はい、
でそれはどこやというのがこの図面でわかるわけです。
そうです、
はあ、でこの下の面白いあの図がありますけど、これは何ですか。
こちらはですね、あの石歩塔の下の、杭を打った時の図面になりまして、
はあ、
あの石歩塔の真ん中に1階の真ん中にですね井戸があったんですけれども、
はい、井
戸、はい、大砲を冷やすための井戸でして、
あ、なるほど。
でその井戸の周りに杭を打っているんですけども、それが分かる図面になっています。
でこれは何本ぐらいあるんですかね。
数えたことないんですけど
だけどこれ200や300では効かないぐらいの数ですよね。
そうですね、あの井戸周りだとそれぐらいかもしれないんですけど、石歩塔の周りで考えると全部で1500本以上は打たれたというふうに書かれてましたので、
これは基礎を固めるためにそういうことをしたわけですね、
はい。
木材を使った補強工事といいますか、あの砲台全体をとがっちり支えるための木材が地下に打ち込まれていたと。 でそれは1000本ぐらいあるやると。でどんな風に打ったかというのはこの図面でわかるわけですな。
はい、
すごいもんがありますね。まあ、それにしてもあの砲台の中もきれいな棚が作ってあったりして、なかなかあの立派な建物なんですね、中もね。
そうですね、あのこちらで示しているのは神戸の方にあります和田岬砲台の中のお写真なんですけど、なので西宮砲台は中が燃えてしまって現在は見れないんですけれども、
まあ同じようなことでしょうね。
はい、同じ形だったので同じような作りだったと思います。
そうか、そういう大工事をしたということがいろんな資料で分かってきたということですね。その他にも図面がいろいろ、下にも図面が広げてありますね。これは？
こちらはですね、木材が並んでるものなんですけれども、うん、式板木大義図というふうに言われておりまして、うん、で、こちらもですね、1階の、床の部分の図面になるんですけども、はいはい、真ん中にあるのが井戸の周りの木材が並んでいるところで、
はいはい、さっきの話ですな、
はい
はい、
でその周りに円形になっているのが、まあ、石歩塔の床面ということになります。
なるほど
な。で石歩塔 の, その床面にあの木材並んでるんですけども、うん、それを、まあ、カスガイでくっつけているんですが、
はいはい、
そのが分かるようにどういうふうに木材をつなげていたかっていうのが分かるような図面になっています。
非常に親切な図面というか後の人が分かりやすいようにしてくれてるわけですな。
はい、
なんか帳面がありますけど、あの帳面は何ですか？
こちらはですね、あの石歩塔に使われた木材がどういったものであるかということと、
う
ん、その木材がどういった長さか、まあ、大きさかっていうところが記してあることと、あともう一つどこに使われたかっていうところが記された帳面になってます。
すごい詳しく調べて、まあ、残そうとしたわけですね。
はい、
なかなかなもんやな、えらいもんやなと思いますけど、たくさんのページにそれがずっと並べられてる。
はい、
まあ、これを見ればどんな木材が何のために作られたかということが分かるし、それが実際にどういう形で打ち込まれたかというのは先ほどご紹介した、別の図面、これを見れば木材が1本ずつこうやって埋められましたよというのが分かるという、まあ、あの今日はあの中谷さんにはそういう意味でこの、砲台の、まあ、基礎の部分がどうなっているかいう話をお伺いしました。よく分かりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はあの郷土資料館で今行われている、まあ、特別展示、西宮の砲台がどうやって築造されたかという歴史について、兵谷課長さん、それから中谷学芸員さんのお話を聞きました。まだ残ってますね。実は今お話聞いた半分ぐらいですので、後の展示についてはこの次にお伺いしたいと思います。どうもありがとうございました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。